町工場より愛を込めて
あなたに届け。
皆さんこんにちは。この番組は町工場の2代目社長の平岡優作が町工場より愛を込めて町工場の素晴らしさがあなたに届くようにその魅力をたっぷりと語る30分です。尼崎市のステンレスジョイント株式会社というステンレス加工メーカーとトドロというオリジナルメタルグッズを販売するブランドの経営をしています。本日はよろしくお願いいたします。ということで今回はこの番組の進行をお手伝いいただけるゲストをお迎えしております。 FM 尼崎モーニングアベニュー金曜日のパーソナリティ武田康子さんです。
はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきましたモーニングアベニュー金曜日パーソナリティの武田康子です。今日は平岡さんご一緒させていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
もう早速最初の声からもうドーンと気持ちが轟きました
もう轟いちゃいましたか。
はい、またね今日はよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
さあさあ、早速なんですけれども、はい、平岡さん今回のラジオジャックに応募された理由っていうのはどういったところだったんですか？
そうですね。今コロナ禍っていうこともありまして、いろんな業界が厳しいと思うんですね。で、町工場も同じです。小規模の製造業、とても厳しい状態でして、弊社も、同じ状況です。
うん、
で、そんな中で、自分にできることって何やろうなと思ってる中で、ラジオジャックさんの企画を知りまして、応募させていただきました。
はい。
で、今回ですね、30分っていう時間ですので、なかなか町工場の全容をお伝えするのは難しいと思っております。
うんうん、
なので、町工場についてですね、知ってもらうきっかけにしてほしいなと思っております。
はい。でもね、一度こう、町工場ツアーとかあったらね、ゆっくり行ってみたいな、お話も聞いてみたいなってずっと思ってました、私。
あ、本当ですか。
うん、
やっぱり町工場もですね、昔の悪いイメージとは違う新しい町工場っていう、風みたいなものが今吹いておりまして、
うん、
で、特に若い方、二代目さん、三代目さん中心となってですね、新しい文化を入れていこうという動きがかなり活発になってます。
ね、平岡さんもだって二代目ですもんね。
そうですね。僕は、幼少期からですね、現場に出入りしてまして、
うん、
で、父が創業した会社の二代目なんですけれども、
うん、
小学生の時から、機械を使わせてもらったりですね、大学を出て、大阪で1年間、働いてまして、
うん、
23で父の会社に入社しました。
うん、
で、その後、28歳ぐらいの時に社長の仕事っていうのは大体やってたんですけれども、31歳の時に先代が引退しまして、代表を引き継ぎました。
はあ、でも、まだお若いですよね。
そうですね。よく言っていただくんですけど、もう最近は老けてきまして、
いや、
おじいさんみたいになってます。
そんなことはないですよ。いや、でも、小さい頃から、親しんでいたところだし、もう機械も実際触っていたので、これ、自然に入ることができたんでしょうか？
そうですね。
うん、
実は、父の会社を継ぐっていうことは、当初考えてなかったんですけれども、
うん、
縁があってと言いますか、あれよあれよという間に会社に入りまして、やらせていただいてます。
やっぱりお父様の後ろ姿見てたからみたいなところもあるのかな？
そうですね。あとは入社してから気づいたことではあるんですけれども、
うん、
やっぱりその自分の生活っていうのがですね、町工場のおかげだったと。僕、これよく半分冗談、半分本気で言うんですけども、
うん、
自分はステンレスを食べて育ったと。
うん、
体の半分ステンレスでできてるんやって言うんですけれども、ものづくりという概念とかですね、町工場っていう場所、それから金属っていう物質に対して、
うん、
恩返しをしていきたいなっていう思いが今は強くなってます。
わー、なんかすごい強い思いですね。いや、また今日の番組も楽しみ。またこの番組ね、どんな思いを込めて作っていきたいですか？
そうですね、そのご説明のためには、
うん、
トドロっていうものについてちょっとご説明をさせていただかないといけないなと。
そうですよね、トドロ家で、そして会社もトドロっていうのも一つね作ってらっしゃいますもんね。
そうなんです、
うん、
で、このトドロって何かっていう話なんですけれども、僕がですね、高校生の時からバンド活動をしてまして、もう社会人になってから辞めてしまったんですけれども、で、その時のバンド活動をしてた時のバンドの名前がトドロという名前でした。で、トドロという名前はトドロ家、トドロキと同じ意味でして、大きい音がどこまでも広がっていくと、そういう意味です。
あ、素敵ですね。
トドロという言葉自体はですね、すごい古い言葉でして、万葉集にもその言葉が登場するぐらいの、本当に古い言葉です。僕がですね、そういう形でメタルとか、ロックとか、そういうジャンルの音楽が好きでして、
うん、
実はこの後のジングルも、制作をちょっとさせていただいたんですけれども、
はい、
音楽のメタルが好き、金属のメタルが好き、
うん、
で、メタルが好きな人のためのブランドをやっている。で、 そのブランドポリシーとしてですね、うん、まあ、あの好きなものは好きと言っていいんやと声を大にして言いたいと思ってるんですね。
うーん、
誰かが言ってるからではなくて、自分の気持ちをまあ大切にする。でトドロというブランドもですね、決して大衆受けするようなものを作ってるわけではないんですね。むしろ本当に一部の人にしか刺さらないようなものを作ってます。でそういうまあロックしたい、相手をロックユーしたいっていう気持ちがあってですね、まあ、触れ合う人の心を動かすとか、鼓舞する、触発する、
うん、
インスパイアする、
うん、
まあ、それを自分のデザインする金属製品を通じてやりたいっていう思いがすごくあります。
うん、ああ、そうなんですね。じゃあ、まさにその思いを今日は番組名にしたということなんですね。
そうですね。そういう気持ちを持って、まあ、町工場という生き方、っていうのが皆さんの心に届けばいいなと思っております。
うん、今日はまたこの番組を通してリスナーの皆さんにいろんなところにね、また届くでしょうし、きっとある方に、どの方にでもいいんですよね、刺さってもらえればと。
そうですね、皆さん自分が好きなものを同じように届かせていただきたいなと思います。
はい、
ということでこの後たっぷりと町工場の魅力をお届けします。番組の最後までよろしくお付き合いください。うちの工場自慢ということで、今回番組を収録するにあたって SNS 等で事前にうちの工場自慢というテーマでメッセージを募集させていただきました。ここからはそのメッセージを紹介しながら町工場の魅力をお伝えしていきたいと思います。
はい、
趣旨としてはですね、町工場のいいところも見ていただきたいなっていうのと、まあ、同じ町工場同士でもお互いのいいところを、まあ、盗み合ってもらってですね、まあ、業界全体が良くなっていけばなということです。
なるほどね。やっぱりお隣はあんな風にしてるんだっていうの大切ですもんね。
大切ですからね。いいところは盗み合うってすごくいいと思います。
はい。さあ、今日はたくさんね、メッセージくださったんですよね。
そうですね。本当におかげさまでして、皆さん、本当にありがとうございます。まずはですね、こちらのメッセージから。
はい、お願いします。
梅久さんのうちの工場自慢です。
ありがとうございます。
食堂の隣にトレーニングルームがある。健康診断で肥満に引っかかったり、割と不健康な社員。社員とその家族は使用可能です。
うわ、いいですね。どうしてもお仕事してるとね、運動ってできなかったりしますもんね。
そうですよね。やっぱり日常的な運動って難しいですよね、うん、なかなか。これすごい素晴らしいと思います。
ねえ、わざわざどこかに行かなくても、ここにあるんですもん。
そうですね。うん、まあ、ジムに通ったりとか、自分で走ったりとかする人も多いと思うんですけれども、うん、会社帰りにちょっと、会社の、じゃあ、そしたらトレーニングルーム寄って帰ろうかと、できたらすごく健康ですよね。
うん。
まあ、これって海外の最先端企業とかも取り入れてることで、
ええ、
まあ、ある種、未来の町工場の姿やなと思いますね。
はいなぁ。
やっぱり会社にとって社員の健康ってまあ一番の宝じゃないですか。
そうですよね。
そしたら社員がみんな健康であることっていうのは全員にメリットがあることですので、
うん、
で家族も使用可能って書いてますので、
うん、
そしたらご家族と会社でちょっと会うこともあるかもしれないですね。
あ、そうか、いいです。
こんにちはという形で、
うんうん、
なんかそんなもコミュニケーションがそこで発生して、まあ信頼にもつながりますし、
うん、
まあ気持ちいいですよね。
そうですね。子供がお父さん頑張ってみたいなのもあるかもしれないし、
それもめっちゃいいですね。
ね
まあ一緒に帰ろうかとか、
うん、
なんか食べて帰ろうかみたいなのもしかしたらあるかもしれないですね。
ねえ、
それはすごくいいことです。
梅久さんのところいいな。
いいですね。うん、もう理想の姿ですよ本当。
うん、
それでは次のメッセージです。
はい。
手回す IS 番頭さんのうちの工場自慢。暇な時は勤務時間中に自分で作ったものを持ち帰れる。発想力、技術力の向上のためということで社長公認。
へえ。どんなもの皆さん作るんだろう。みんなね、手先が器用だし、いろんなことを。
まあやっぱり職人さんなので、うん、まあ何でも作れるじゃないですけど、いろんなもの本当に作れますよね、
うん。
で、特にこの工場の設備っていうのは基本的に自分で買えるものじゃないんですよ。
うん、
まあプロユースの極みみたいなもんでして。最近ではホームセンターに DIY コーナーってあるじゃないですか。
はいはい、
で、有料でちょっとお金出してっていう。あれの言うたらもっとすごい版ですよね。
うわぁ、それだって。本当にプロの方がそれぞれこれちょっと作ろうかなっていうものがすごい自慢の一品ができてるんでしょうね。
いや、そうですね。ちょっと見てみたいですよね。
ねえ、
それが今度商品になるんちゃうかなって思ったりしますね。
ありえますよね。案外便利だったっていうのがね。
そうですね。
うん。で、社長も公認っていうのが。
いや、いいですね。
ね。
これ僕気づいたんですけど、まあみんな得なんですよね。
うん、
全員得してて登場人物みんな幸せっていう、
うん、
これは素晴らしいと思いますね。会社も得ですし、
ああ、三方よしみたいな感じですよね。
そうですね。
ねえ、はい、ぜひぜひまた今度どんなものできたか見せてくださいね。待ってます。
はい、またぜひお願いします。
はい。
では次のメッセージです。
はい、
竹中圭吾アットマーク若者が集まる小さな鉄工所二代目さんのうちの工場自慢。毎年のように最新の機械を導入している。しかも従業員より機械の方が圧倒的に多いので、一つのことしかできない人間がいない。いやおうなしに多能工になれる。
へえ、いやすごいな。いろんなものやっぱりでも使えるようになって難しいでしょうね。
いや難しいですよね。まあ、毎年のように機械を入れるっていうことだけでも、うん、これちょっとなかなかできることはないんですよね。
高いですよね。
そうなんですよ、うん、やっぱ工場で使う機械ってものすごく高いので、
うん、
しかもその買ってしまいではなくて、まあ、導入にあたっていろんなことももちろん検討しないといけないですし、
うん、
まあ、これからお受けする仕事と合ってるのかどうか、
うん、
それももちろん関係ありますし、
うん、
で機械って結構たまに勘違いされてしまうんですけれども、
はい、
まあ、最新の設備買ったからボタンポンと押すだけになるんやろと、
うん、
全然そんなことはなくてですね、やっぱりその最新の設備になればなるほどややこしい機能がついてたりしまして、
うん、
またそれが新しい仕事につながったりするんですね。ということは機械と人間って基本的にセットで動きますので、
うん、
今度人の教育がかなり発生するということなんですね。
なるほど。じゃあそこもきちんとできてるからこそ、こうやって毎年導入することもできる会社ってことなんでしょうね、きっと。
そういうことですね。しかもここに多能工っていう言葉が出てきたんですけれども、この多能工って何かというと、
うん、
まあ一言で言ったらいろんなことができるスーパー職人のことなんですね、うん。でこれ本当にメリットがありまして、例えば仕事が薄くなってしまっても多能工の人がいるとですね、
うん、
例えばこっちの仕事があんまりない、こっちの仕事たくさんあってあぶれてる、うん、となった時にその仕事どっちでもできる職人がいると両方受けれるんですね。
マルチですね。
そうなんですよ。ただし育てるのは大変っていうことですね。
そうか。
そうなんです、
ね、どこもまあ人材育成が本当にね一番大切な部分ということなんでしょうけど。
そうですね。会社は本当に人でできてますので、
うん、
大変です、
ね、
本当に僕もこれ言うことなんですけれども、うん、会社って社長とか、まあ、専務とかのものではないよと、
うん、
人が集まってできているのが会社やからと、うん、社長も専務も社員のみんなも全員合わさったものが会社なんやからという話をよくします。
うーん、ちょっと泣きそうでした。ねえ、はい、もうメッセージありがとうございました。
ありがとうございます。次のメッセージです。
はい、
渡辺達也プロスパインはマグネットギアの会社ですさんのうちの工場自慢。社員一人一人に農作物の現物支給がある。春はセリ一束、秋はリンゴ一箱。
いいですね。
これすごいですね。
すごいですよね。どこかと何提携とかしてるんですか。どうしてもらえるんだろう。
いや、そうですよね。まあ、ね、結構人脈とかですね、まあ、これ本当に、まあ、都会の会社にはなかなかできないと思うんですけれども、
うん、
まあ、特殊なその人のつてとか、うん、あとは会社の関係者が育ててるっていうパターンも多いですね。
あ、そうなんですね。
はい。で、できたからちょっと分けるわと。まあ、本当にシンプルに嬉しいと思います。
そうですよね。食卓に乗ったりっていうことですね。季節感じられますしね。
そうですよね。特にお子さんがおられる家庭なんかは果物っていいですよね。
そうですよね。
やっぱり量食べますし、高いですし。
そうですね。
あとは、まあ、近所に分けたりとか、
うん、
コミュニケーションになるから、それもいいですよね。
いい会社。ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、以上、うちの工場自慢のコーナーでした。思い出の仕事。さて、うちの工場自慢というテーマと、もう一つ募集をしていたテーマがありまして、
はい、
思い出の仕事でございます。
へー、それぞれの皆さんの思い出の仕事ってことですね。
そういうことですね。うん、心に残っている仕事を紹介してもらいました。うん、はい、ここからはですね、そういう町工場を愛する者たちの思い出の仕事を紹介していきます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。まずはこちらのメッセージです。
うん、
かわちゃんアットマーク、岡山の鍛冶屋さんの思い出の仕事。
はい。
ツイートを読んで寄稿させていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。忘れられない恩人との話です。15年前の25歳の時、リーマンショックで仕事が激減。仕事を取ってこいと社長に言われ、飛び込み営業を続ける日々。ある日飛び込んだ営業先で、開口一番、御社にコンペで負けたうちに何のよ、と所長に言われ顔が引きつく。震えた声で正直に知らなかったと答えようとした次の瞬間、まあいいや飲みに行こう。営業のいろははここの所長に教えていただきました。
へえ、そういうことってあるんですね。
あるんですね。
あったかいな。
そうですね、うん、めちゃくちゃいい話ですよ ね。まあ営業って、まあ、僕お客さんから教育されるもんやと思ってるんですよね、
うん、
やっぱりその社外の人ってまあちょっと勝手が違う分、遠慮ない言葉も言ってくれますし、
はい、うん、
それ お宅の会社の中の常識やろっていうような言い方もやっぱりしてくれるんですね、
うん、
まあ、怒られてるうちが花って言いますけれども、
うん、
まあ、営業はやっぱりそれがメリットやと思います、
うん、ね、大変だろうけどそうやってたくさんいただくものも多いんですね。
多いと思いますね、
うん、
で特に飛び込み営業ってやっぱり大変ですからね、
はい、
あのもう僕自身はやったことないですけど前職でやっぱり期間の空いた営業先に行くとき、うん、前の担当と引き継ぎができてなくて久しぶりに行って、うん、やっぱり目合わせてくれないですもんね。
ああ、そうか。
で、こう、通されたけれども、会社の中で立たされて、うん、待たされて、
うん、
まあ、正直、めちゃ辛いんですよね。
うん、そうですね。
製造も大変ですけども、まあ、営業も大変、ということだと思います。
ね、人と人とのつながりもすごい大切ですね。
そうですね。まあ、そういうこともあるので、僕は、飛び込み営業に対しては、ちゃんと、まあ、礼儀を持って接するように、社内でもしてまして、
うん、
まあ、ここだけの話ですけど、飛び込み営業で来られた方の名刺、僕全部取ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
でもダメですよ。うち、飛び込み営業来たらダメですよ。
そうでございます。
お願いします。
はい。
次のメッセージです。
はい。
渡辺達也、プロスパインはマグネットギアの会社です。さんの思い出の仕事、は
い。ありがとうございます。
苦痛だった仕事。以前コンサルに勤めてた時、一番嫌だった仕事がプロジェクトの見積もり。メンバーの時間単価と稼働時間から費用を計算して、驚くほどの粗利を乗せて値段を弾く、
うん。
俺の仕事はそんな金勘定じゃない。俺の持ってる知識をお客に役立ててもらいたいだけなんだ、と思ってました。でも今の会社に入って、費用を元に粗利をつけて値決めするなんて当たり前のこと。驚くような粗利だって、今考えればプロのコンサルの立派な付加価値。要は、昔は自分の給料がどこから来るか考えもしない未熟なサラリーマンだったんですが、立場変わって少し世界が広がったという話です。
そうか。これ考え方ね。
そうですね。
うん、そう言われると、いや、知識の方でお客様の役立てるっていうのと分かるし、まあ、このあたりね、どうですか、社長。
いやいやいや、そうなんですよね。その、付加価値の値段を決めるってめちゃくちゃ難しいんですよね。
うん、
で、業界全体というか、もしかしたら日本全体の問題かもしれないんですけれども、うん、何にどれだけ払うか、すごく難しいです。
うん、
で、今ちょっと問題というかですね、まあ、苦手な加工をして、たくさんの費用をもらうってお互い不幸だと思うんですね、
うん、
で、それをまあ解決しうるっていうものが僕はウェブサイトの活用だと思ってまして、その加工を適正な価格でできる会社を探す、これは結構今課題になってると思います、
うん、
実際うちも昔ありました。儲かりもせえへん仕事をお客様から受けてると、
うん、
で、もう赤字なんですけれども誰も気づいてないですし、そのまま続けて、みんな不幸になっていくっていうパターンですね。
なるほど、良くないね、それ
は
ね。
良くないですね、うん。これは本当に見直さないとダメなことだと思います。
はい。
次のメッセージです。
はい。
ぼや坊主さんの思い出の仕事。明日の朝、金型を持ち込むので、コーティングをお願いしたい。夕方には引き取り希望という超特急依頼。当社までは6時間の距離。それならば今日、中間地点でお預かりできれば、明日のお昼には処理完了させますと提案。3時間走って金型を受け取り、また3時間でトンボ帰り。工場に戻り、作業開始。翌日朝には完了の見込み。翌日朝出勤してしばらくしたら地域一帯が突然停電、装置から金型を取り出せない状態に。お客様と途方に暮れ、復旧したのは5時間後。長時間お待たせしたが、お客様からはできる限りの対応に感謝されました。
わあ、こんなこともあるんですね。
いや、こんなこともあるんですね。まあ、ハッシュタグアメリカと書いていただいてて、アメリカからのお話でした。
そうなんだ。遠いところからありがとうございます。
ありがとうございます。
でも皆さんそれぞれの思い出があるんですもんね、こうやってね。
そういうことですね。うん、ところ変わっても、ものづくりはしているっていうことですよね。
ねえ。
まあ、物を作っている以上ですね、その 100% うまくいくっていうのはありえないことなんですよね。
うん、
重さがあるものですので。
うん、
で、お客さんは、その瞬間ではなくてですね、途中経過というか、普段の動きっていうのを多分見てくださってるんだと思います。
うん、
まあ、停電って突然起こることですし、
はい、
まあ、一企業でどうにかできる問題ではないですよね。
うん、
なので何かが起こった時に、今までどういう対応をしていたかっていうのを見てくださって信頼関係が決まっていくと。ものづくりって敵味方ではないですからね。
はい、
やっぱりお客さんも、サプライヤー側も、いいものづくりをしたいっていう方向で動いてますので、
うん、
気持ちを一つにしてやっていきたいもんですね。
ねえ、気持ちは一つ、それがしっかり伝わったんでしょうね。
そうだと思います。
はい。
続いてのメッセージです。
はい。
精密板金のタラーチさんの思い出の仕事。入社してすぐ顧客からのクレームがあり、営業担当と訪問。車を止めたと思い降りたら、まさかの急発進で右足がもろタイヤに引かれて股関節が持っていかれた。 幸い安全靴で大事には至らなかったが、衝撃的すぎてお叱りの言葉も何も入ってこなかった、
はい、
休日出勤でみんなで塗装剥離したのはいい思い出です。
うわー、これびっくりしましたね。
これびっくりですね。なかなか衝撃的な、いやこんなことあんねんなって思いますね。
確かに、もうやっぱ安全靴大切ですね。
安全靴様々ですね。
ね、
絶対履いとかないとダメですからね、現場では。
聞きますけどね、こういうことがあるからね。
そうですね、うん、まあ、安全って本当に一番大事なことなんですよ、
うん、
でよくお題目で安全第一ってこう唱えられることあると思うんですけども、
はい、
実際に大事なのは言葉そのものではなくて、ほんまに安全を大切にしてるかなんですよね、
うん、
やっぱりその家に無事で帰るっていうのがものすごく大事なことなので、実際に僕のおじいちゃんも事業をうちの会社とは違うところでやってまして、
はい、
で指の先っぽ2本なかったんですよ、でそんなことが物を作ってて起きたとしてもお客さん面倒見てくれませんから。
確かに、
やっぱり会社も十分に気をつけないといけないですし、もう安全第一で皆さんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
梅久さんの思い出の仕事、
はい、
10年以上前のことだけど、製糸機械の改造工事で遅れに遅れ現場で年越しを迎えたことかな。かなりのブラック企業でした。
ああ、もう延々とね、お時間かかってのお仕事だったんですね。
いや、本当ですね。きついですよね。ね、年越しですよ。
本当にね。まあ、年末年始お家でゆっくりしたいね、本当。
そうですよね。ほんまにその時の現場の雰囲気たるやっていう感じですよね。いや、まあ、やっぱりその現場って生き物でして、刻一刻状況変わっていくんですね。で、それに応じて皆さん動くので、もうどうしようもない状態に多分なったんだと思います。
うん、ね、大変でしたね。
いや、大変でしたね。
うん、でもきっとやり遂げたんでしょうね。
いや、そう思います。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。うちにも伝説の案件っていうのがありまして、
はい、
14年ぐらい前の話なんですけれども、
うん、
当時午前中に資料を受け取って、もう午後にはこれ削ったり溶接して持っていくっていうのが当たり前にやってた時だったんですね。で資料を受け取りました、
うん、
で超特急案件でして、夜中の12時が来て終わらず、
うん、
朝が来て、
うん、
終わらず、
うん、
で昼が来て、おやつの時間の3時までかかりました。
うわー、何時間起きてたんですか、
それ。いや、これえげつないですよね。
すごい。
これ実は僕の兄、今の専務取締役の兄が製造担当したんですけれども、
うん、
まあ朝夜も寝ず食わずの案件でした、
うんうん、
やっぱり一般の従業員にはちょっとこれやらせられない仕事ですね、
うん、
僕ら家族従業員やからこういう対応ができると、
うん、
でそれを終えた兄がですね、
うん、
まあタイムカードを切るときに、これタイムカードどない切ったらええねんと。いや、もうそんなんええから帰って寝なはれと。
確かにね。
という話をしました。もうタイムカードではないかなっていう、
ね、
伝説の案件でした。
そうなんですね。現場でたくさんご苦労があるね、本当に。
いや、そうですね、はい、健康第一でお願いします。
はい、
続いてのメッセージです、
はい、
坂本拓馬アットマーク110年企業の代表取締役さんの思い出の仕事。歪仏壇店、店内に泣きそうな顔で転がり込んできたおばあちゃん、大事そうに抱えた阿弥陀如来像は手首がポッキリ折れている、
うん、
ま、孫がウルトラマンと戦わせたんです。そうだよな、子供から見たら戦わせたくなるよな。きっちり修理してお戻ししました。
なんと。
いやー、これ面白いですね。
そうですね。まあ、お孫さん分かんないですもんね。
分かんないですもんね。これ、どっちが勝ったんでしょうね。
どっちが勝ったでも負けてませんか、ポッキリ折れてますからね。
そうですね。ポッキリ折れながら頑張ったのか、
ね、
まあ、3分持ったんかっていう、
ね。持ったのかね、ウルトラマンがね。
ウルトラマンが。まあ、仏壇店って書いていただいてまして、まあ、仏壇店でもええんですかという話はあったんですけれども、うん、まあ、町工場ならぬ町工房やないですかということで、
うん、
ぜひお願いしますということで、お話をさせていただきました。
でも
個人向けってやっぱ難しいですね。
確かにね、
やっぱり何が起こるかわからないっていうのが法人向けより多いと思います、
うん、ね、いろんなことがお仕事をやってくるんですね。
そうですね。仕事は選べないっていうことですね、本当に。続いてのメッセージです。
はい、
りょさんの思い出の仕事。年末年始の挨拶で客先を訪問し、今年もどうぞよろしくお願いしますと頭を下げたら、同行していたうちの会長が客サイドに立ってなぜか僕に頭を下げてた。
ん、これどういうことですか。
いや、これ、いや、会長っていう話ですね。会長、どっち向いてんのっていう話ですね。
はい、あ、向きが、間違ってたってことですか。
そうですね。まあ、ボケてんのか何なのかっていう。こっちこっちっていう。
あ、なるほど。
いや、もうこういうことね、結構会長ネタであるんですよ。
そうなんですか。
もう家族系あるあるでして。いや、ほんまに何ボケてんのっていう。家ちゃうで、みたいなのもありますし。
はいはい。
あの家ちゃうでネタは多分掘り下げたらいっぱい出てくると思います。
普段みんなの前で挨拶するからね、そういう感覚なんですね。
そういう感覚やったんかもしれないですし、はい、まあ、もしくはあのこれからうちの会社よろしくっていう息子に対してのアピールやったんかもしれないです、う
ん、なるほど、息子さんに対して
そうですね、まあ、客先でやるなよいう話なんですけど。
そうですよね、びっくりですね。
いや、びっくりですね。
はい、
あの、まあ、町工場って結構こうテーマパークというか、うん、もうあのワンダーランドなんですよ。
楽しいな。
ほんまにいろんなこと起きますので、あのアトラクションいっぱいあります。
はい、
ぜひあの皆さん遊びに来てください。
行きます。
はい、次のメッセージです。
はい、
セイジアットマークいぶき機械さんの思い出の仕事。前職のソフト開発していた時の話ですが、納期が決まっているのにいつまで経っても要求仕様がはっきりしない、もう待てないと上司の上司に半切れ気味の催促メール。やっと情報が入ってきて開発スタート、ギリギリ間に合った気がします。
これも困りますね。
そうですね、これ結構あるあるですね、仕様が決まらない系。
現場としてはどんどんどんどん危険がね来ちゃうんですもんね。
そうなんですよね、まあ、後ろが決まってるっていう形ですので、
うん、
じゃあ早く決めてくださいっていう形ですよね。
うん、
これもまあ業界全体というか製造業以外もそうかもしれないです。うん、あの問題ですね。
もうその中頑張ってくださってるね、ありがとうございます。
はい、
はい、
ということで以上、思い出の仕事のコーナーでした。
さあ、平岡さん、そろそろお別れの時間が近づいてきました。
早いですね。
ねえ、
なんか準備はすごい時間をかけたつもりだったんですけれども、まあ本番は一瞬というか、
ねえ、楽しくてあっという間だった。
いや、本当にもうあの楽しかったです。まあ、あの本番が短いのに準備があっていうのは、それも金属加工と一緒ですね。
うん、
あの段取り7割仕事3割とかって言うんですけれども、
うん、
まあ、ただあの今回その SNS でもあのメッセージを募集させていただいたんですけれども、まあ、その中ですごいその皆さんのまあ優しさというかですね、うん、やっぱりそのものづくりっていうものを通じて皆さんとつながっているんやなっていうのをすごく強く感じました。
ねえ、本当に人が大切なんだ、人を大切にしてるんだっていうのがまたとても伝わってきました。
そうですよね、うん、もういかなるアカウントとかウェブサイトとかそういう IT っぽいものの中にもやっぱり人がいる、人間がいるってすごく思いますし、人同士がつながるとまた今までとは全く違ったものが生まれてくるっていうふうに思いますね。
町工場の未来は明るいですね。
明るいと思います、うん、ぜひみんなで照らしていきましょう。
はい、さあ、実は今回この番組の収録にあたってプレゼント企画を実施していたんですよね、ひろかさん。
はい、はい、そうです。
1名の方にトドロで販売している超メタルなおもちゃの立体四目並べ串団子という商品をプレゼントするということなんですけれども、 SNS でプレゼントを希望する方募集しておりまして、さあ、ここでいよいよ抽選して発表させていただきたいと思います。
はい、
はいはい、じゃあ箱の中からよろしくお願いします。
はい、では今箱の中に手を突っ込みまして、
うん、
一つ、
はい、
引きました。
誰に当たった。
では
読み上げます。楽しみなさってますよ皆さん。
うん、
さあ、今回この立体四目並べ串団子当たったのはこの方。
はい、ゆるキャンさんです。おめでとうございます。
わー、おめでとうございます、ゆるキャンさん。
あのメッセージもいただいてまして、
はい、
町工場で働いています。町工場からすごい部品を納品して宇宙ロケットとか作ってみたいですね。小さな町工場から NASA などとお仕事できると嬉しいですね。メールを読まれるようにお祈りいたします。プレゼント欲しいですね、当選したいですね、当たったことがないのでお願いいたします、と書いていただいてます。
当たりましたよ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう下町ロケットみたいにね、ドラマの。
そうです ね、
ね、
盛り上がっていくといいなと思います。
本当に。そしてこの立体四目並べってどんなものなんでしょうか。
あの立体四目並べというまあ遊びおもちゃなんですけれども、うんうん、縦横斜めで立体的に4つ組み合わせると勝ちになるっていうゲームですね。
なるほど、五目並べのこう立体的なものでね、
はい、
スタイリッシュでかっこいいですよ。
ありがとうございます。
はい、ぜひ皆さん、こちらの方トドロの公式ストアの方を見ていただいたらね、お写真とか出てますし、他にもねネギとかちくわとかスノコとか面白いものいっぱいありますね。
はい、名前は変な名前ですけどあの食べられませんので、
はい、利用方法もいろいろできますからね、ぜひこちらの方もチェックしてみていただけたらと思います。
はい、それではお別れの時間です。お相手はステンレスジョイントとトドロの代表平岡優作と
武田康子でした。
それでは皆さん、さようなら。